こんにちは、スミスです。これからハムレットのいくつかのビデオを紹介したいと思います。英語で簡単に手に入る6つのビデオありますけれども、その6つのビデオを簡単にしたいと思います。日本語の字幕の版は全部この6つのビデオにはないかもしれませんけれども、手に入るものと手に入らないものも両方ある。一応その英語ではこういうものありますよということを今回紹介したいと思うんですね。まず第一に紹介したいものはリチャード・バートンという人のハムレットです。これはもともと1964年にできたものなんですが、95年やっとビデオになったんですね。Sir Richard Burton がこのハムレットを作ったときに、ただ普通の劇のところでハムレットをやって、特別な服も何もないし、ほとんどステージの上でやってるだけで裸なステージなんですね。何もないんです。言葉の力で成り立っているハムレット。 Burton 自身が非常によくハムレットを描いてます。その意味でこれは見る価値のあるハムレットで、一番面白いことの一つは、ハムレットをそのように見て、その言葉の力をすごく感じると同時にですね、実際にお客さんがそこにいる、そしてお客さんが見ている、それで劇をやってる人たちとそのハムレットを見てる人たちの、まあそのコミュニケーションっていうものをそのビデオの中ではっきり見ることができて非常に面白かった。次のハムレットは日本のビデオショップにあるかもしれませんけれども、ニコール・ウィリアムソンという人がやったハムレットです。この人は BBC のマクベスをやった人なんで非常に良い俳優ですが、このハムレットはあんまりよくできていないかと私は思いました。ただしこのハムレットの中でアントニー・ホプキンスという人がクローディアスのところをやっています。これは実に見るべきところなんです。よくクローディアスをやってくれました。ポロニウスも、とても良かったと思いますけれども、このハムレットを見るならばクローディアスとポロニウスを見るためにこのハムレットを見て、ハムレット自身はちょっと足りないと思います。ローレンス・オリヴィエというシェイクスピアをよくやってくれる有名な俳優がハムレットもやりました。ローレンス・オリヴィエのハムレットは実に見るべきものだと私は思うんですよ。品のあるハムレット、本当に王様の息子らしいハムレット、ちょっとめめしいかもしれないんですけれども、基本的にはとってもいいハムレットなんです。しかしローレンス・オリヴィエのハムレットのその劇全体の解釈に大きな問題がある。それを別の時にもっと説明したいと思うんですけれども、結局心理学的な見方をしてハムレットの問題は心の問題であったかのような見せ方で、フォルテンブラーズという非常に重大な人物をそのハムレットの劇から取り消してしまう。それでハムレット全体の見方が変わります。それでもですね、ローレンス・オリヴィエがハムレット自身をどのように描くかというところを見るためにこのハムレットを実に見るべきものだと思います。メル・ギブソンもハムレットをやりました。メル・ギブソンのハムレットはローレンス・オリヴィエの編集の仕方の真似をしてハムレットを作ったということを言っても良いかなと思います。フォルテンブラーズを取り消してその他のところもローレンス・オリヴィエと大体同じようにハムレットをやってました。しかしメル・ギブソンのハムレット自身についての、まあ、演技の仕方はローレンス・オリヴィエほどうまくないし、このハムレットは、まあ、あの子供がアクション映画を見るかのような気持ちで見ることができるハムレットです。半分冗談で見ることができると思いますけれども、その他の、意味において特別に、推薦する必要はないんじゃないかなと思いますね。ハムレットを真剣に勉強したい人には2つのハムレットはあります。1つは BBC のハムレットで、これは日本で字幕の版もあるんですが、どのように手に入るかは知りません。 昔テレビでやったものを持っています。BBC のデレック・ジェコビのハムレットは非常に、よくできているし、フォーチュンパーズの部分も入ったりしています。ただしですね、人はこのハムレットを見るときに嫌になるかもしれない。なぜかというと、デレック・ジェコビのハムレット自身の解釈は、ハムレットは実際に狂ってしまったかのような解釈になっている。狂った人間の振る舞い、その変な感情などを見るのはあんまり楽しくない。そういう意味で、だんだんとハムレットが嫌いになってしまうようなハムレットになりますね。しかし、それ一つのハムレットの解釈であって、これを真剣にハムレットについて考えたい人は見るべきハムレットだと思います。クラディアスのところはパトリック・ストゥアートという人が演技して、これも非常によくやりました。最後に紹介したいハムレットは手に入りやすい字幕もある。そして最初はこれを見ましたときに見る価値がないかなと思いましたけれども、ハムレットの勉強をするために何回か見ていくうちに、まあいいものだというように、意見が変わりました。最初はあんまり良くないと思った理由は、いろんなところで漫画みたいなものになっていると思います。必要以上に、いろんなところを映画的にやっている場面があるんですけれども、まあ、見ればわかると思います。ちょっと変ですけれども、もう一つ、ブラネックが必要ではないハムレットとオフィリアは裸になってベッドに入る場面も入れてしまいました。これも全然いらないし、中学生高校生と一緒にハムレットを勉強するときにこういうところは邪魔なんですね。まあビデオで見るときにそういうところを飛ばして他のところを見れば、このハムレットの良いところは全てのセルフは入ってる。それで本を見ながらハムレットを見て全部考えることができます。普通はそのお墓のところであんまり細かくやってくれないけれども、ケネス・ブラナックのハムレットはそれを全部やってくれる。俳優もうまい。いろんなところは非常に面白い。解釈は間違っている部分はあちこちにあると私は思いますが、その劇全体のポイントというものははっきり出てくる。そういう意味で全てのセルフは入ってて、劇のポイント全体が明白に出てくるという意味で、ブラナックのハムレットは一番良いかもしれません。少し、自分のうちで編集すれば、これは中学生高校生と一緒に見て、そしてハムレットの意味は何なのかということを子どもたちに話したりできるものだと思いますよ。その6つのハムレットの中で、 BBC のハムレットとケネス・ブラナックのハムレット、この最後の2つは他のハムレットよりも、まあ、大学生ぐらいの子どもがハムレットを真剣に勉強するためには一番良いのではないかなと思います。